今日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの5章1節から11節です。使徒の働きの5章1節から11節はじめに1節と2節を読みます。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて使徒たちの足元に置いた。アメン。ではお祈りします。ハレルヤ。愛する様、今日もまた我々は御前に集いました。主よ、今日私たちに必要な命の御言葉の養いを今日豊かに私たちに豊かに拾わせ、またその栄光の落ち葉を集めさせてください。どうか取り次ぐしもべの唇を清め整え、あなたご自身を語り尽くすことができますように、どうかイエス様を導いてください。一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
この初代教会の中において、ね、信じた人々がどんどんどんどん集まってきます。教会がどんどん大きくなっていく。でそれでそのまさに成長していく、ね、真っ盛りの最中ですね、まあ、もちろん、迫害も、まあ、前回の箇所においては、ね、あったんですけど、でもそれでもそれにめげずに、このむしろもっと大胆に、もっと、ね、彼らの脅かしをはるか上回る大胆さでもってイエス様のことを伝えさせてくださいというふうに祈ったら、その場所が、ね、精霊で満たされて、ね、でそれで、ね、ますますこの教会の交わりが、ね、活動が熱く、ね、されていきました。でその、ね、成長真っ盛りのこの教会の最中においてある、事件が起こるんですね。このアナニアとサッピラの、事件ですけども、まあ、ご存知の方、多いと思います。このアナニア、このアナニアという、ね、男性の名前の意味は、ね、主は恵み深いという、意味で、花、それがヘブライ語で、恵み花、それでヤーが、ね、ヤーウェ、主は、まあ、エホバは恵み深いという意味ですね。妻のサッピラ、これ綺麗という意味です。よく、ね、キリスト教会の中では、ね、主は恵み深い、主は、ね、許しに富んでおられる、主は優しい、まあ、そういうイメージが、まあ、キリスト教会の中にあります。まあ、それはもちろん正しいんですけれども、それと同時に主は義なるお方なんですね。まあ、その義なるお方であり、そして罪をお嫌いなさる、ね、お方、罪の、はそのままとどめ置くことはなさらないお方ということも忘れてはならない。でこの、ね、アナニア、ね、主は恵み深いという夫とサッピラ、ね、キレイという妻、この夫婦がですね、この初代教会の中において、まあ、ある出来事を起こします。で彼らも、ね、その持ち物を売りました。まあ、この直前のところで、バルナバも、ね、持っていた畑を売って、それでこの使徒たちの足元に置いた。で、まあ、初代教会の中においてはですから自分の持ち物を売って、でそれでその使徒たちの足元に置いてということが、まあ、ある一つのステータスになっていたんでしょうね。でそれで、まあ、この、アナニアとサッピラの夫婦も、周りの人たちが自分 その持ち物を送って、でそれでその代金を教会に、の足元に置いてる、じゃあ自分たちもやろうか、そういうふうに行動を起こしました。ただですね、この2節で、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて使徒たちの足元に置いた。まあ、行いだけ見れば立派ですね。自分の持ち物を売ってその売ったお金を使徒の足元に置いたわけですから、その行動だけを見れば他の人、この、ね、やった人、ね、あのバルナバと全く同じことをしているわけですね。ところがこの夫婦は打たれてしまうんです。行っていることだけを見ればこのバルナバと全く同じことを行っているのに、なんでこの夫婦が打たれてしまったのか、これちょっと不思議に思う方が大勢いると思うんですけども、 でちょっとそれを詳しく見ていくんですが、で3節見ますと、そこでペトロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いた全ての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。なんと、この一見すると、ね、正しいことを行っているかのようなことをしている彼がですね、まあ、その代金の一部を残していたということで、それで、まあ、アナニアはこのペテロの言葉を聞くと倒れて息が絶えて、ね、死んでしまいました。でそれで、さらにこのナーフェスから3時間ほど経って、彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じた。アメン。まあ、教会が急成長のさなかによってこの、ね、出来事が起こりました。でこれによって起こったことを、ね、これは教会全体に、ね、恐れが、ね、生じました。でちょっとここで、ね、なんで、このような出来事が起きたのか、一見すると立派なことを、ね、しましたね、まあ、持ち物を全部、まあ、ではないけれども、その一部を残して、ね、それで、ね、売った。献金を、ね、まあ、要するに捧げたわけですね。なんで献金を捧げたっておきながら、ね、死ななければならないのか、ね、ここ非常に、まあ、つまずきやすいところではあるんですけれども、でもこれで、ね、よく見なくてはならないのは、この3節の、まず3節で、ね、ペテロが見抜いたんです。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、自身の代金の一部を自分のために残しておいたのか。ここで大事なことは、このサタンに心を奪われというふうに日本語では書いたんですが、この奪われ、エプレローセンというギリシャ語、エプレローセン、これプレローというギリシャ語の能動体、プレローは充満するという意味ですね。ですからサタンに、エプレローセン、すなわちサタンに心して、サタン充満してというふうに、まあ、訳するんですね。ですね、アナニア、行いだけ見れば立派なように見えるんですが、しかし心はサタン充満、うん、このエプレローセンというギリシャ語、これ使徒言で2章2節にも出てくるんですけど、要するに聖霊、まあ、充満なんですけども、まあ、2章2節には、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こって、彼らのいた家全体に響き当たった。これ響き当たる、ここエプレローセン、要するにこの風が、ね、自ら、ね、響き、まあ、充満したという意味ですね。プレロー、充満するという意味です。ですからこのまずアナニアに対してペトロが見抜いて、あなたはサタン充満した心でもって、ね、このことを行った。そしてもう一つ、聖霊を欺いた、この5章3節では、あなたはまず一つ目、サタン充満した、二つ目が聖霊を欺いた。この欺くも能動体ですから、能動体同士ですから、ですから聖霊を心して自分自ら聖霊を欺くということと、また心自らサタンに充満する、これをして、自身の代金の一部を自分のために残しておいた。 これ初代教会の中において、ね、まあ、最初に起きた、まあ、恐るべき出来事ですね。
あのね、これね、初代教会だから一番最初に建てられた教会だから一番正しい形を持っていなきゃいけない。初代教会は、これから産んで増えていくその教会のね、初歩なんですよ。なのにここで間違ったことが起きてしまうと、それが全部正解になってしまう。で、教会がね、今まで外からの迫害だとか、外から教会を脅かすものによって教会が滅びたことはない。教会史、全世界の教会史を皆さんがね、見てみれば分かるんですよ。外からの迫害ね、そして打ち叩き、そういうことによって滅びた教会は一つもない。で、いつ教会が滅びたかしたら、中の管理が間違えた時に、間違えたことがそのまま正解になっていくんですよ。だからエペソの教会ね、とんでもないことしたでしょ。で、なんでそのとんでもないことまでするようになったの？誰かが言ったんですよ。いつ誰が言ったのか分かんないけど、イエス様のお母さんがいなかったら私たち大変だったよねって、もうイエス様のお母さんが産んでくれたので私たち助かったよねって、その時にそれ違うよ、神の御旨があって、神がね、本当に私たちを憐れんでくださって、創世記3章の時でもうすでにキリストが予言されて、そして女の子孫として来てくださって来られた方だから、本人がはしためって言ったんだから、はしために過ぎないよって、ヘリフだった、選ばれたはしため、女のしもべに過ぎないんだよって誰かが言えばよかったんですよ。って言わないで、そうだよね、そうだよね、あのイエス様のお母さんがいなかったら今私たちどうなったんだろうねって、これがね、どんどんどんどんどんどんどんどん大きく拡大拡大拡大していて、どうなったかって言ったら、マリアを神してしまう。それでエペソの教会が滅びたんです。教会の中の、大きい間違いというのは、一番最初でっかい間違いをポンと起こすと、みんながね、何をあんたって、それ違うでしょって言うんだけど、すごく信仰がまあいい人がちょっとした間違いを犯した時っていうのは、私たちはね、お互いに仲がいいから、まあ、聞いてないふりをする。そしてその人が言ってることに、ああそうかもしれないね、もう教会の中において罪はね、これは罪ですって言ってる人が教会の中あんまりいない。これ間違いですって言ってる人も教会の中にはあんまりいない。それでどうなってるかしら、なあなあまあまあということが教会の中ではびこるの。それでどうなるか、それが大きくなった時に教会が滅びる。だから覚えてね、教会は外からの迫害によって、外からね、罪が攻めてきて、それで滅びた教会一つもない。教会は全部教会内におけるね、不信仰な言葉を許したり、不信仰な行いを許したりね、あのぐらいならしょうがないよね、こういうのしちゃったりして、教会は全部滅びていく。だからこれは教会でしょ、全体、教会全体だよね。で、私たち何、エクレシア、歩く教会なんです。歩く教会である私たちのね、微妙なところを皆さんがね、よくやめようと思っているのは、罪と人が見ても自分が見ても、これ罪っていうのはやめようと思っても、お祈りしたりも一生懸命努力したりするの。微妙なところあるじゃんね。嘘で言うと黒と赤となんか白があるで、嘘は全部嘘だ、一緒くたに嘘ですっていうことなんだけど、これは誰にも被害も与えないしね、いいよねみたいな形で微妙なものを自分の中に置いていると、それによって滅びていくんですよ。だから皆さんが成熟して成長した時に現れることは何かというと、ちっちゃいこと、あ、嫌だ、 小さいことに対して、ああ嫌だ、なんで私こんなことするの、ああこんなの絶対嫌、そういうことをするようになると、皆さんが今イエス様にあって成果されているという印なんです。大きな罪はね、世の中イエス様信じてない人たちに、ね、やめようとか、ね、もう決心しましたとかやってますよ。微妙なことがいつもね、私たちを滅ぼすということだから、覚えてください。教会は外からの迫害や内だらけによって、ね、滅びた教会一つもない、ね、でそれ、ま、全く同じ、私たちが滅びに至る時も外からじゃないです。自分の中にある罪、それをほったらかしにしたことによって、これがどんどんどんどんどんどんどんどん大きくなって、自分を滅ぼしに、ね、生かすということになるから、このアナニアとサピラを通して私たちが覚えなければならないのは、初代教会において、主が教会内における、ね、善を装った悪、それは絶対に主ご自身が許さないよということとして起こされたことですので、そっか、教会は中の腐ることによって滅びる、私も中の腐ることによって滅びるということをしっかり覚えるために、主が教えてくださったのがアナニアとサピラです。はい、
で聖書の中には、どうしてそれが罪なのっていうような出来事、あるいはなんでそこまで罰せられなきゃいけないのっていう出来事が、まあ、たまに出てくるんですね。で、まあ、その行いだけを見れば何の問題もないかのように見える、他の人たちが行っているのは全然大事がない、なんでこのタイミングでこの人が行ったらこういう災いが起きたのか、例えばですね、第一歴代史の21章を見て、ダビデが生涯の中で2つ罪を犯した、そのうちの1つ目がまずバテシバとの姦淫と殺人だったんですね。でもう一つがこの第一歴代史21章、ダビデの人口を数えた場面、ここも、ね、神様がこれダビデを罪とされた場面なんですけども、これ人口調査すること、これ別に、ね、一つの国の王がすることごく普通のことのはずですね。で聖書の中でも、ね、民数記、あれももろ、ね、民を数える記、日本語では書いてあります、ね、人口調査で始まり人口調査で、ね、終わるのが民数記なんですけども、なんでダビデがあのタイミングで人口調査、人の数を数えたのが罪とされたのか、21章の一節を見ますと、第一歴代史の21章一節では、ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデがしたのは人口調査という、ね、一見すると、ね、国としてはもう当然やるべきことを行っただけなんですけど、しかし動機はサタンなんです。サタン10万、さっきアナニアはサタンに10万して、でそれでこのことをしたと言われましたね。ダビデもここにおいて動機はサタンだったんです。サタンに充満して、でそれで、ね、人口を数えさせた。でダビデの部下のヨアブが、ね、それを、ね、止めたんですね。3節で見ますと、主が痛みを今より100倍も増してくださいますように。でなんでこんなことをするんですか、なんでこういう、ね、主に対して、ね、イスラエルに対して罪あるものとなられるんですか。でもそれでも、ね、ダビデは押し切るんです。何しろもうサタンによって書き動かされた心をもうダビデ自身止められないんですね。
勝ち負けは主を動いてるんですよ。兵隊の数によらないって言っているんです。そして兵隊の数によらないということはね、誰よりダビデ知ってるんですよ。自分が弱かった時にいつも勝たせてくださった主がいたので。それなんだけど、サタンが入っちゃうとどうなるかって言ったらね、勝ち負けを自分が持っている、ね、兵力だとか持っている権力だとか持っている頭脳だとか持っている金だとか、ね、持っている盾だとか、そういうことで、あ、私がエジプトよりこれだけ多いんだから勝てる、でそういう気になるんですよ、ね、だから本当にこの 主が知ってくださった恵みを一瞬忘れてるの。ただ主が自分がね、あの王になる前に何をしてくださったのか、それをね、なんだか知らないけど一瞬にして忘れてるんです。忘れて主が今まで果たしてくださったその勝利の法則、主が果たしてくださったこの勝利の法則を全部忘れてる。忘れて今度何かあった時に、自分無敵だよね今、あった時に自分のために、命知らずで立ってくれるものがどのぐらいいるのか。で自分の知性でイスラエルの民がどれだけ平穏無事に増えているのか、自分の功績ね、そういったものをね、もろもろ自分が今まで よくやってきたからイスラエルがこれだけ増えてる。でこれだけ増えているから、私がよくやったから増えた、だから私のために何かあった時には私の一声で、ね、命知らずの者が行って戦うということはどれだけいるのかな。600人だけは分かったよね、旅では。自分がもう本当にね、一緒にもういつも一緒になって動いてたから、その600人は分かったんだけど、その後旅でに与えてくださった民の数、兵隊の数っていうのは旅では分からないわけです。だから主がうんと祝福してくださって余裕ができちゃったから、うんと祝福してくださって余裕ができて、もう自分の財産がいくらあるのか分からないけど、ほっとけばいいじゃんね、それで稼ぎ口がまだ与えられたらまだ稼げばいいの。そういうことなんです。いくらぐらい財産も聖書に書いてある、金持ちが財産がたくさん増えた時にね、倉庫を作ろうね、書いてある。だからやってくださった方に対して感謝を忘れちゃっている、感謝を忘れちゃっているとどうなるかですからね、あたかもそれが自分のものみたいに与えられている使命があるんですよ。王は民を治めなければならない使命があるよね。勇士は戦わなければならない使命がある。農夫は農作物を、ね、育たなければならない使命があるよね。だからいろんな使命があって、その与えられているその使命に沿って計算なしで生きなさいって言ってるね。なのに計算したいんだよね、人間は。でいつ計算したくなるかって言ったらね、あんまり自分を懲らしめて攻撃しに来る人がいなくて、ちょっと安泰になると、ちょっと楽になると、なんかたくさん稼いだよね、いくらぐらいになってるんだろうって、もう通帳全部出して、ね、そうやってやるね。だから聖書を見ると恵みによって主が数えなさいって言ってる時がある。でその時以外は、人も物もことも金銀も数えてはいけない。でその後は何をするかしたら、自分の目の前にあるものを使命として与えられた時に、もう初心を忘れずにずっとそれをやる、ずっとそれをやる。それが人物こと金銀を失わずにずっと持ち続ける方法に、それが聖書を私たちに教えている。
だからダビデはこれ、ね、軍隊の数を数える前までは、ね、本当に彼万軍の主が味方だったんですね。万軍の主は無限大のパワーを持っておられる、ね、ところがダビデ、ね、数えてみたら、この五節を見ますと、イスラエルには110万、ユダには47万、まあ、合計157万、まあ、確かに少ない数ではないんですけども、もうそれで有限の数になってしまったんです。主はもう1億1兆以上の軍隊のそのパワーの持ち主が157万に、ね、出してしまったんです。これ決してダビデは、ね、ゴリアテと戦った時絶対こんなことしなかったわけですね。ダビデがゴリアテと戦った時、私は万軍の主の皆によってお前に立ち向かうんだって、もう 10億、100億、もうゴリアテが何百匹いようが、ね、叶わないような主のミラによって立ち向かうんだって。
何百匹だ。
でも、ね、ここで、ね、ダビデは自分の軍隊を、ね、ちまちま数えて、でそれで、まあ、そういうふうに、これサタンが処理したものです。でそれでダビデはもうこの数を聞いた途端に、まあ、慌てめたことでしょうね。自分は罪を犯した、その万軍の主を脇に置いといて、自分は万軍の主に頼むものではなく157万の人間に頼むものに落ちてしまったんだ。ですからサタン由来のその重い心、ほらちょっと自分のお金、あなたお金持ちになった人は数えてみないよとか、そのお金があなたのパワーだよとか、サタンに充満したならないんです。この初代教会の中においてこのアナニアとサピラ、サタンに心をサタンに充満して、そして聖霊を欺いたんです。なおかつでそれでこの要するに初代教会の中においてサタン充満のものが他の周りの人たちが気づかないんです。そのアナニアサピラ夫婦、外見は立派で行いも、ね、ああ自分の持ち物を売った、人前に代金を置いた。ところがそのサタン10万のものがこの初代教会の中において物事をそれ進めてはならなかったんです。ペトロは見抜きました。どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて、自身の代金の一部を自分のために残しておいたのか、それはもともとあなたのものであり売ってからもあなたの自由になったのではないか、なぜこのようなことを企んだのか、あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。要するに彼が神を欺いていた、初めから神を欺いてこの交わりの中に加わってきた志が、この時ペテロのこの言葉によって明らかにされて、そしてその時彼は撃たれて息が絶えてしまった。倒れて息が絶えた。これ魂が切り離された、そういう、まあ、言語の意味ですね。霊がこの時離れていった、まあ、このような死に方をしたんです。ステパノという殉教者は眠りについたと書いてあるんですけども、しかし彼は霊が離されて切り離されて死んでいて、全く別の死に方をしたわけです。でさらに、ね、まあ、この 次に、ね、妻が彼女が、ね、入ってきて、でそれでペテロは、ね、彼女に、あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか、私に言いなさい。で彼女は、はい、その値段です。彼女自身の口でもその偽ったことを、ね、それを語ってしまった。で9節でもペテロは彼女に言った、どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。心を合わせて、これスムフォネオというギリシャ語、スムフォネオ、ね、シンフォニーって皆さんよく聞きますね。それの言葉ですね。要するに強調してシンフォニックに、夫とシンフォニックに主の御霊を試みたんです。妻と夫が共謀して、家の中で誰も見聞きしていないその密かなところで、ね、あなた一緒になって、ね、主の御霊を試みましょうとか、まあきっとそういうふうには、まあ、言って、そんな直接的なことではないかもしれないでしょうけれども、けれどもこの初代教会の中において心を合わせて、でそれで心して自主的に能動的にこのサタンに心を明け渡して、この初代教会の中におけるこの悪いことをしようというその企み、これ主が捨ておかないんです。教会の中においてこの悪どい企みをする者が入ってくるとき、本当にそれあぶり出さざるを得ないんですね。本当にペテロほどのその時ね、聖霊充満している人、彼がこのアナニアの愛さんを見た時、それをあからさまにあぶり出しました。
あの時ね、ペテロの前に足の元に置いたりね、足の元に置いた時に、これもしそれがそのまんま受け入れられたとしたら、ペテロが偽物なんです。その足元に置いた時にそれを見抜く力がもしなかったら、 出てるが偽物なんですよ。だから、非常に献金、捧げられるある種の献金を まとお金が捧げられるわけ、私すっごく気をつけるんです。イエス様からの OK がなかったらそのお金を受け取らない、うんうん、なぜかというと1億3000万ぐらい献金されたことがある。でもその献金を、返しました。教会を通してされた献金だったので、その教会の方に行ってこの献金は受け取らないということで、その献金を受け取りませんということだったんです。なぜかと言ったら、その献金したいと言った人が、私と2回くらい会ったんだけど、私の前では非常にヘリグだったんです。でその時まだもう一人のもう二人の牧師がいるんだけど、日本の先生に対してすごいこんな言い方だった。でその日本の先生はね、非常にいい人なんです。世間知らず、インテリジェンスですごいこう豪語しいところはないんだけど、人はすごく良くて、そしてそういう人なんです。人がいいからって言って牧師無視しちゃいけないんです。で牧師を無視するということは、その人はね、神に使わされて人を無視するんだから、人がいいからって無視するんだから、それは神を無視する。だからそれを私見て、ああこの献金、これもう受け取って、建物ね、作ろうとしたら、教会ね、建物作ろうとしたら、これ大変なことだと、うん、そんだったら、まあ家賃払ってもいいから、人に支配されない、それで心ゆくまで主の仕事ができる方がいいと私は思ったので、役員会議を開いたんです。それで以上の理由によって私はこの献金を受け取ったと思うので、この献金を返したいと思う。皆さんはどう思いますかって言ったら、不思議にみんなどうぞ、一人もね、いやいやいや、もう今日までもずるっこエンコチの発揮を話してます一人も、ね、嫌なやつだけど献金だけ受け取りましょうかって言った人が一人もいなかったんです。そんでそこの統一教会の方に、牧師さんの方に電話をして、そしてそこの教会の信者さんで、そこの教会の牧師さんと役員会を通して捧げる献金ということだから、だけど牧師さんの方に連絡してお話がしたいので、役員さんも呼んでください。以上の理由によって私たちはこの献金は受け取ります。献金だったら受け取るけど、ホームレス連動しているからって、その施しだったら、そういうのは施しは 主からいただく施しだけど十分ですので、いりませんということで、それは、やめたということなんだけど、献金を捧げる側も受け取る側もすごく責任があるんですよ。どういうことかって言ったら、捧げる人はもう主から命じられて、そして主に捧げているから、捧げようと思った時にもうその捧げようと思った時に、その捧げるというその思いがね、純粋であるならば、捧げようと思った時にも香りとして甘さを、で献金はそういうものだよ。だから捧げ物は、ああ捧げようと思った時にもう私のものじゃない、もうかくわしい香りとして主に捧げる、で献品としてそのお金が残るよね。お金が残ったのが教会に残ります。で教会の帳簿に残ります。でそれを受け取ったら、責任を持ってまたこれを使わなければならない。 今年はちょっと献金が多かったのでちょっと何とかをちょっと買おうかとか、そんなんじゃない。これがあった時には必ず主の目的があってということだから、そういうことがこう両方がマッチしていない時というのは、その献金が与えられたとしても使ったらいけない。使わないでそのままずっと持つんです。ずっと持ち続けて、それでそのある時その目的に沿ったことが現れた時に、それまでにずっとお祈りして持ち続けてそれを使う。だからすごいこれ責任があるものだから、だからね、下手に受け取ると良くない、良くないから、だからイエス様が受け取りなさいということがなかったら献金は受け取らない。これ自分が捧げるのはしょうがない。そうじゃなくて目的があってどうぞって言われたものは本当に恐ろしいことがあるので、なぜそれが受け取っちゃいけないと私は思ってるかって言ったら、聖書どこを見てもそれで腐ってるんです、捧げ物で。それでその捧げ物を間違えて受け取ってユダカになってしまうと、ああ私はユダカだということで腐ってしまうので、自分が腐って地獄行っちゃったら、今まで教えて自分が地獄行くの嫌だ、だからもう絶対嫌だと思っている。だから皆さんは、その献金に対して私が今教えるけど、ああ捧げなくちゃと思った時にはもうイエス様のものなんですよ。イエス様のものだから、そういう時は何をするかって言ったら、捧げなくちゃって思ったものがあったら、もう本当にそのものを持って祈るんですよ。主よ、私はこれをかくわしい香りとしてあなたに捧げます。主が生きておられることを信じて捧げます。それが必要なの。主よ、これをね、あなたが私に命じたことなんです、ね、命じたことなんです。あなたが私に命じたことを、それをね、本当に格わしい捧げ物として主に捧げます。私の信仰を受け取ってくださいということなんです。だ、献金に関して今教えたよ。献金は思い出した時に、あ、捧げなくちゃと思った時に、これ主からの命令なんです。そしたらもうその分を持って教会に来て捧げる前に自分でまず捧げる。あなたが私に、ね、命じた捧げ物をかくわしい香りとしてお捧げいたします。主はあなたが受け取ってください。でこれがね、私たちの正しい献金の捧げ方なんです。そうするとどうなるかしたらね、主はね必ずこの捧げ物というのは、栄光を受け取るために捧げ物なんです。それを通してその献金がふさわしいところに使われて、その使われた先において主の形がくっきりと現れるということで、栄光を受け取るためにということなんですけれど、主はそれを受け取ってくださった時に何をするかしたら、与えてもその見心がわからない人たちがいるじゃない、いるから、与えた時にその見心が分かって主からのシグナルが行った時にすぐそれが分かる人、分かる人に主は自分のなさりたいことをするために与えてまた捧げる、与えてまた捧げるというこのシグナルです。シグナル作る。だからこの献金というのは、本当にイエス様にあって、あ、心があった時に、あ、イエス様の命令だと思って感謝する。命令されたことによって主の栄光が現れるということに感謝する、ね、私を用いてくださるんだということで感謝する。そんでそれをかくわしく捧げ物として、まず自分が捧げて、その献品をまだ捧げるということで、神に捧げたよねと。あと捧げられたものが、教会に残るんです。教会に残った時にどういうことが起きるかというと、すごく非常に重要なところなんだけど、主は自分が生きておられるということを、それをね、あらゆることを思って全部明かす方なんですよ。で、明かす方だから、その献金がこうやって捧げられたり、 でその捧げられた献金に対して主ご自身がなさる技をその人を通して見せてくださる。でよくこういうこと聞くだね、ああなんとかさんあのよく捧げ物をするよね、でもすごい祝福されてますよねということを聞くでしょ。それがそれなんですよ。あの主が満たしてくださる方だ、正しい献金に対して捧げ物に対して主は満たそれの何倍も満たしてくださる 方だということを それを証しして主ご自身が証ししてくださるということだから、皆さんは、今ねあのエクレシアで私があの今話したこと、これは個人的に私がたまに主に命じられて誰かに話すことがあっても、公の場においてこれを言ったのは初めてです。私あの聞く必要がない人に教えることはない。だから教えない。聞く必要ない人に教えて何になる。だから今日あの皆さんに教えました。だからそのね物が多い少ないじゃない。心にあった時にはそれはもう主のもの。捧げることによって格はし、あの心にあったことをなんで主のものかって言ったらね、心にあったものは主のものなんですよ。そう主を認めることが捧げるということなんですよ。あ、主が私に今命じた。だから心にあった。だからこれを、捧げることによって何をした？私を主を認めたいと思う。あの、要あるインザガラクだ。要あるインザガラク。これ認めなさい。要ある인정하라너의모든범사에언제인정하라いつね主を認めなさいと言ってる。志が与えられた時に인정하라고그러는거야。志が与えられた時に主を認めなさい。でこれはね私ね韓国語が好き。要ある인정하라。아나니아삽비라あのねなんでそんなことしたのかわからないけどね、罪を犯す人はみんな愚かだ、私も含め。愚か者はね、犯さなくてもいい罪まで犯して自分を滅びに至らず。で、それがちょうどこのアナニアとサピラ、それも夫婦して、私に、ハンガル千年言も、日本語もいいんや。赤い糸。赤い糸で結ばれてる。あの、韓国語で千年言文って言うんですよ。このね、本物の赤い糸に結ばれた人は、悪い赤い糸でも、いい赤い糸でも、本当に同じことする。今の長福、韓国の法務長官。あれ、夫婦して、ね、そしてその子供までが、もうこれであの韓国で顔を上げて歩けないよ。今度捕まった本人があの、法務長官から降りたら、あの、コンビニの店員にも就職できない。どっか移民に行かないと。だから夫婦がああだと子供までもああいうふうにしてしまう。子供かわいそうだよね。かわいそうだよ。そういうことなんです。イエス様信じていて夫婦でこう合わないところがたくさんあるから、夫とその合わないところがたくさんあるのが、例えば良くないことがあるんだけど、その良くないことに対して見解がね、あの私が正しいか、あの相手が正しいかによってあの分かれるよね。分かれる。本当にイエス様に会ってこうしっかりと一つのことにこうできる人もいる、夫婦できる人もいる、でもできない人もいるじゃない。でその時にね、体が夫婦でありながら、あの霊においての線は引いてるんです。아이그정그정도는뭐어때서넌뭐이렇게예수를복잡하게믿냐복잡하게믿어야되는게하나님이야 그러니까좋은것남편한테맞추려고아내한테맞추려고옷돈이스마니아와세르다메니욕구나이것돈이아와세트시마우 ということになってしまって、その家が滅びていた。だから同じところを見ていろんなことができない時というのは、夫と自分、妻と自分を考えた時に、どっちがイエス様にあって正しいか、それをしっかりと判断して、イエス様にあって正しい方が勝たなきゃいけない。これがイエス様にあって正しくその家がなるまでに主が与えてくださった責任なんです。だからイエス様にあって正しいことで勝っていった、
ね、
イエス様にあって本当に正しいことに一緒に立てるように祈ってください。アナニアとサピラ、本当に聖書にだけ出てくるんですね。もう違う、もう毎日テレビに出てる彫刻夫婦もそうだよ。
ですから、この何をするにしても、まあ、何をするっていうこと、それ表面的な問題ことが問題じゃなくて、志が問題なわけなんですね。このアナニアとサピラ、捧げ物という面において、まあ、たまたま死んでしまいました。ダビデの場合は人口調査についてまあたまたま主から打たれましたね。人口調査そのことが悪いことじゃないんです、ね、捧げることそのことが悪いことじゃないんです、ね、まあ、むしろいいことです、捧げることは。ただその志、心が悪どい、ね、邪悪、サタン十万だと、ね、それは神の御前においてアウトなんです。このバルナバは、ね、同じく、ね、畑を打ったわけです、ね、彼は志が本当に純粋な志で捧げたから、それは捧げ物は本当に喜ばれたけど、アナニア・サピラの場合は、ね、それはアウトでした。ダビデも人口調査サタン由来でした、だからアウトでした。でも民数記も人口調査、これ神さんがモーセにしなさいって言われたから、ね、人口調査したんですね。だから人口調査そのものが悪じゃない、この捧げ物そのものが、ね、よしあしじゃない。ただ本当に志、これが必要です。 ですからこの初代教会の中において、ね、このアナニア・サピラ夫婦超有名になりました、ね、アナニア、主は恵み深いという意味です。ユダヤ人からすれば、主が恵み深いやつが撃たれたぞ、心がサタン10万だったから、ね、もう主は恵み深い、主は恵み深いとか言ってる人間だってあったとしても撃たれてしまうんだぞ。サピラ、綺麗という名前の意味ですね。綺麗な女性が撃たれた、いくら外見が綺麗であったとしても心がサタン10万だったら撃たれる、もう初代教会中の評判になりましたよね。この教会が始まって最初の、ね、事件です。旧約においてもですね、神の国に入って起きた最初の撃たれた事件、ヨシア記によって赤の事件もそうですね、約束の地に入って初めての事件、アカン。彼も神様に捧げ尽くすべきもの、滅ぼし尽くすべきもののことで犯した罪によって、ね、彼は、ね、もう滅ぼされました。ですからこの特に初めのことが重要なんです。本当に私たちも、ね、ベエルシバを得た、約束の地に入った、その時こそ本当によく気をつけて、この主に対する捧げ物のことにおいて、あるいは何か志が、ね、サタンに傾いてしまってはならないです。これは本当に私たちに対する、ね、警告です。私たちはですから、本当にこの主の御前において本当に清く正しいこの志を持って、この神の国に入って、そしてそれをキープし続けて、そして正しい志、サタン十万ではなく聖霊十万によって物事をしていく皆さんになりますように、その名前で祝福いたします。それではいただきました御言葉をそれぞれが思いつつそれぞれの祈りをしたいと思います。
ハレルヤ、イスラエルの王様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、この時間私たちは祈ります。エクレシアの夫婦が本当にビレモンの夫婦のように主に用いられますように。主よ、エクレシアの夫婦がクレネ人シモンの夫婦のように主に使えますように。そしてイエス・キリストにあって、霊においても肉においても力十万でありますように。イエス・キリストの皆と地上と命と栄光に満ちた主の働き人でありますように。イエス様にあってこの世を輝かし、人物ことを本当に輝かしてキリストへと起こしていくことができますように。主よ、あなたが祝福してください。彼らの上に主の光がとどまりますように。思い心、感情、霊魂、魂が主にあってまっすぐでありますように。彼らの願いが主にまっすぐに上りますように。妨げることなく主からの恵みがまっすぐに降りてきますように。主よ、あなたが祝福してください。何より主よ、私たちは願います。子供たち、本当にこの地上においてイエス・キリストにある次世代のピカイチとして育ててください。彼らが宣言した言葉によって彼らが虜になりますように。
アーメン。
そして彼ら自身の中にあるイエス様のその本当に知恵と啓示に満ちたその御霊の働きによって、主よ、人物事に対して避けたものでありますように。収めて支配して征服するものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。この事情において、主よ、王のような祭司になりたいのです。あなたの御前においてひれ伏す、主よ、取りなし祈る祭司となりますように。そしてこの事情において預言者になりたいのです。この事情の人ものことに必要な御言葉をいただいて、それを運び宣言して世直しができますように。主よ、あなたが祝福してください。聖なる力を持って取りなし祈る憐れみの心が十万でありますように。主よ、あなたが祝福してください。憐れみから生まれたもの、本当に憐れみが満ち満ちて、そして憐れみで主の技を起こしていくことができますように。主よ、あなたが祝福してください。イエス様、憐れみの技によって主に今まで仕えたこと、憐れみの技によって主に捧げられたこと、憐れみの技によって今まで成してきたその諸々の技をあなたが受け取ってくださり、そして主よ、主に早雨遅雨として与えてください。そして天の露を持って彼らを顧みてください。そして彼らがどこに主を撒いても、あなたがその種の中に与えてくださった生命が芽生えてきて、主を千の千倍万の万倍収穫に至ることができますように。主を、あなたが祝福してください。主のなさる技を感謝します。金銀はあなたのものです。主よ、その金銀あなたのものですから、あなたを愛する者にあなたが与えてください。あなたを信頼する者に与えてください。あなたのものであることを信じて、そして主からの請求書が来た時には惜しみなく主を本当に捧げ尽くす者にあなたが与えてください。そしてイエス・キリストにあってこの地上においてのなすべき技、それをなすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。主よ、あなたが本当にあなたが識別して性別したところを、主よ、その土地をあなたが与えてください。そしてその場所にあなたの主を本当に設計した、主よ、あなたの喜ぶ場所をあなたが建ててください。この事情において主よ、世の光、地の塩となる 次世代を育み育てる場所をください。そしてその場所において栄光の事業を営み、そして産んで増えて地に満ちる場所をあなたが与えてください。その場所において霊と誠に満ちた礼拝を捧げ、賛美を捧げ、生徒の愛し合うその営みが与えられ、そしてイエス・キリストに捧げる栄光に満ちた万民の祈る家、礼拝を捧げる地を、あなたの宮をあなたが与えてください。地を本当に母親学校、父親学校も開けることができますように。そして本当に子どもたちもその中においてすくすくと育てることができますように、主よあなたが祝福してください。主のなさる技が本当にイエス・キリストにある栄光として現れ、そしてそれが完成され、主の皆が崇められますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられる、私の名によって祈れ天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださった天と地とその下において誰も逆らうことのできない主イエスキリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。主を感謝します。いや
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ。
英語がちょっとあれなんですけど、まあ一応。
はいはい。
ハレルヤ。
じゃあ、イエス様の
名前を。はい。日本語から。せーの。
イエス・キリストの黙示に、これは特に起こるはずのことを、それをしもべたちに示すために、神がキリストにお与えになったものである。そして、キリストはその御使いを使わされて、そのしもべヨハネにお預けになったから、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼が見たすべてのことを証しした、
ことを証ししたのである。
証しして
ある、証しした、証し
した、
はい、合ってます。
すごくドキドキするすごく。
The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show to his servants,
主よあなたへの捧げ物として捧げられました。この初物をあなたが受け取ってください。この初物をあなたが受け取ってください。そしてあなたのしもべヨハネに、主よあなたがこれから できる出来事をあなたはプレゼントしてくださいました。エクレシアが一丸となってあなたに捧げました。これからの出来事をあなたが開いて教えてあげてください。そしてそれに対して的確に対処していくことができますように、主をあなたが祝福してください。ヨアネを本当に愛してくださって、パチモスに置いて栄光を捨ててくださった主よ、エクレシアをあなたが受け取ってください。そしてこの場所に置いてあなたの栄光化してください。主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。ハレルヤ。イケベンドキドキハンジャラ。主にあげしにドキドキ。